ニューヨークコリンゴラジオ自由の女神になりたくて、7月最後の放送となります第113回ニューヨークコリンゴラジオ。今週も先週に引き続き、ニューヨークマクロビオティック界の女王野田清美さんと、飛行士で YouTuber のサティさんを迎えての三者対談です。先週はマクロビオティックとは何ぞやというお話から、哲学であるマクロビの陰と陽、体のバランスを伺い、なんとマクロビで妊活しやすい体のバランスを整える方法5か条のうち3か条を伺いました。今週は残りの2か条の発表と、陰と陽、男性エネルギー女性エネルギーを重んじるマクロビの世界ではゲイはどのような扱いになるのか、サティさんから切り込んで伺ってあります。それではどうぞ。
あのマクロビの世界におけるゲイってどういう扱いなんですか？
あのね、私ね、これはねちょっと面白いです、
はい、
なぜなら世代で変わってるから
。おお、
はい、分かります。最初の第一世代は結構否定してました、はい、でなんか、
まず第一世代って何ですか？
要するにマクロビオティックを桜井ひかるさんが始めて、はい、でその直接習った人でだからすごい濃いんですよね、うん、始めたばかりだから本当に自分の体を治すってこと、うん、まあ桜沢先生も自分の体質改善から始まってるから、うん、すごいその宇宙のエネルギーとか人間が男性女性って分かれてるのには意味があるっていうことをすごく深く考えてるから、うん、そっちの伝統的なこととか昔のこととか歴史的なこととかを強く取っちゃってちょっとっていう風に考えるっていう風に話した。で私は逆、もう私ももう桜沢先生も、まあ、串先生にお会いしてるけど、まあ、亡くなってしまわれたし、病気で始めるなんです、うん、大好きなやつ割と病気とかそういうので知ったりしてる人が多いから幻覚だったりするんだけど、私は旦那さんが癌でたまたま代替医療で知ってやってみたんですね、もう見よう見まねで、うん、でも彼は亡くなってしまった時に自分がしようと思った時にたまたまマクロビオティックをやってたからちょっとやってみたんですけど、なぜやったかというと私本当に精神疾患になっちゃって自律神経がすごいおかしくなっちゃって、もう泣いてばっかり、であと夜になると自律神経が崩れてると大汗をかいたりとかうなされたりとかちゃんと眠れなかった、もう本当に異常ですね。でその時になぜか西身を食べると落ち着いたんです。煮しめっていうのは、はい、そう野菜、まあ、根菜、うん、グラウンディングする根菜を中心として野菜を大きく切って、うん、昆布を下に引いて、でそれを置いて、で蓋をして水少なめでコトコト煮しめるっていう調理なんですけど、でもそれを食べると私はその後必ず仕方がないと、悲しいとかじゃなくて、でも泣いてるのはやめられないです。泣いてるとか体のわーってなってるのが本当に料理してる蓋みたいに落ち着くの、落とされるの、自分のわーってのを落とす。でこれだけは自分が本当に体験したことだから、マクロビを初めてやる人にいつも必ず紹介してて、最近ちょっとお休みしてるけど入門クラスっていうのをずっとやってたんですけど、その入門クラスで必ずこの話をするんですね。
落ち込んだら煮しめを食べる、
そうてかもうわーってなっちゃう、泣いておかしい時ちょっと精神がこうなんていうのかざわざわしててやばいと思って発狂するとか、そういう瞬間が、そうするとその後落ち着いたんですよ、その受け入れられたちょっと自分が置かれてる状況。そしたらその学校に行ったら、あのね、西目はねあなたをあのグラウンディングさせて、あのセンタリングしてくれて落ち着かせる料理だからって言ったのね。そんなこと私知らないから何それと思ったわけですよ。だって普通大根切ってなんとかだし別に何にもないと思ったけど、まあ、私はそれで落ち着いたから食べてたけど、本当にそれ意味があったんだと思って感動したから。でそれで先生がだってねあれねちゃんと根菜で根を大地にしっかり張ってるそういう根菜という野菜を中心にそれを大きく買って切ってあの蓋をして調理するでしょ、だから野菜はお鍋の中でもう美味しく煮られるしかない、ノーチョイス、だから野菜は美味しく煮られてくれて、で、あなたも美味しくなるように頑張って調理するでしょって、美味しくなったわけでしょって、それを食べたら仕方がないと思うよって、あのその蓋をされたからもう逃げ場がない、 だからその逃げ場がないし安定するっていうのをもらうわけです調理法で、うん、だからもう自分はそこにもう身をその身にいるわけだその環境にいるわけだから、うん、その環境で頑張って生きなくちゃいけないなって気持ちにさせてくれる、うん、そういうお料理なのよって言われて、うん、確かに私はそれは知らなかったけど体験しました、うん、私はそれが一番シェアできる別に病気してなったわけじゃない、うん、やったわけじゃないから、うん
きよみさんは、うん、あのマクロビのこう第2世代の
そうなんです、うん、だからそのたまたまそういうことやったことによって自分病気とかじゃないから、うん、あのそんなにストイックじゃない、まずうんうん、でもまあ体調は良くなって教えていったし、うん、あとすごい病気の人になんか食事指導するっていうのはなんか怖かったんですね、うん、その当時だから本当に食事を整えることで少しずつだけど体が楽になって健康でバランスが良くなればいいじゃんと思ってそれやってたんですだから私にしてみればそのバランスっていうことと世界の歴史の進み方を考えるとどうしてその、ね、ゲームしてもらったかっていうのが分かるわけっていうようなバランスだから決して悪いことではないしそれはその人のバランスの話だから個性だし全然 OK なだから私は全然それはありだし、うん、あのむしろあのビーガンとかすごいヨガとかね極めてるのとか割とそうそう多いし、うん、あと私ニューヨークの大学行ってたから、うん、大学からみんなゲイの人ばかりでしょ、うん、だから、うん、そのもう環境が私が仲良くなる人大体みんなそうで、うん、でやっぱり人格とかそういうことじゃないでしょ、うん、何にもそういうことないですよでだからどうしてなんだろうと思った時にやっぱそれは個性だしバランスでやっぱりあの、まあ、本当の動物的なことから言ったら、ね、厳格な古い人たちが言うかもしれないけどそれは進化の一つじゃないかなって私は思ったりもする、うん、変異していくっていうか、うん、人間人類がで私たちは今すごいあの IT もすごい使いつつ、うん、毎日の生活がすごく激変してるでしょ、うん、だからその中で生きていく中で多様性っていうのはあって全然いいし私はその意味では2世代なのかなと2世代か3世代かわからないけど厳格じゃないっていうかまあその歴史っていうのを認識した上で私は全然いいと
思う、うん、じゃあ、 あの陰の L が強いってことですか
それはあると思うそれは、うん、だからやっぱりこうすごい私すごいいっぱい今まで会ってきたけどやっぱり そうなる理由っていうのはやっぱりあのバランス的に、うんまあ、でも魂って問題もあるかもしれないけど、うん、これはねマクロ的じゃないんだけどやっぱりその、ま、たまたま偶然間違えるってこともあるかもしれないし、うん、あとやっぱりその生きてきた過程の中でそういうなんかいろいろあるから、うん、バランスっていうか何て言ったらいいんだろうね何か思うことがあります今まで聞いた中
いやなんか今までそのマクロビの話でマクロビの本とかで別にゲイのことをどうとかっていうところが一切なかった出会ったことがなかったんでその でも陰の陰陽のバランスのことをすごく大切にしてるじゃないですかじゃあゲイって例えば僕ゲイだしけど男性の体で、まあ、僕はどっちかというと中にも男性なんですけどでもその逆の人もいてなんだろう陰陽のバランスでゲイの人は中庸に近いっていう扱いになるのかなとかなんか
そういうふうな、ね、ニュートラル、それはあるかもしれないニュートラルっていうのはあるかもしれない、うん、でもあのメンタルっていうか加工私がやっぱ会った人はどっちかっていうとすごい考え方がすごい高い、うん、あのだから理論的じゃなくてもっとこう宇宙的っていうかなんか
繊細な人
多いですよね、そう繊細だし、うん、複雑なんですよ、うん、だからそういう意味ではそこの部分は陰性が強いのかなと、うん、でも別にバランスがないしなとか言って私も悩むところではあるけどでも全然否定する気はないし、うん、でも過去の私の受けた授業じゃないけどちょっと前の時代は割とそれで辛辣なことを先生が言って、うん、あの割と芸の人にレズビアンの人も来てたりしたので、うんでやっぱりそういう食事改善する人たちってもすごいチャレンジだし、うん、そういう人たちも多かったんですよ、うんうん、でほらエイズの時もすごいあのマックス先生サポートして、うん、で体質良くしたりとかしてる実績があった時にすごい関わってるから、うん、だからあのそういう意味では別に否定しなくてもと思うんだけどなんか厳格なその陰陽を追い続けてるようなちょっと男性的な意味が強い先生は強く言っちゃったりする時があって、うんどうなのと思ったりするっていうのを私は、ま、それもまた聞きだから、うん、直接はいないから だから私の受けた時にはもう先生はそういうのは全然違いますので、それ個性だからみたいな。だって一つのこれはあくまでもその人が楽しく生きるための一つの哲学だから、別に そこを言及する必要はないですよねみたいな、うん、今ある自分もすごく楽しく生きる、元気で、うん、楽しく生きるためには元気でいかなきゃいけないから、うん、そのために、まあ、一番手取り早い食事の理論というのが入ってくると思うんですけどね、うんうん、だから髪の毛ね、3まであったでしょ、で次4ね、
4もあるんです
よ、3までじゃないの、
まだないな、まだ全然あるんだけど、まあ、あと4ぐらいでも 4つ目ね、うん、それはすごいすぐできるとお勧めしたいんだけど、うん、お部屋にお花を飾ってますか、
飾ってない、植物とかはないないない、うんうん、枯れちゃうなって悲しいから、いいです、ね、
枯れるってことは大事なの、生きてるから生きてるから死ぬわけでしょ、うん、でも生きてるものと生きてる時に会うっていうのは大事なことなんです。だから実はお花って生殖器官、おしべとめしべがあるでしょ、
うん、
あの植物と動物の大きな違いは生殖器官を表に出すタイプと中に入れるタイプ、動物は一番大事な場所だから真ん中の見えないところに出すんですよ、動物はね、うん、でも植物は一番先端の一番端にみんなに見てもらうように咲くのね、まあ、もちろん受粉するとかいろいろ理由も他にも理由はあるけど、だから生殖器官はお花なんです、お花生殖、だから生殖器官を見れば活性化するでしょ、だからお花を見ると女性はすごいです、
見てなかった、
だから毎日360度どっからでも見やすい場所に、例えば私の部屋だとこのテーブルの上とかにお花を飾る、でも別に高価なお花じゃなくてもいいし、何でもいいですよ、自分の好きなお花でいいんで、一本でもいいし、それを毎日水替えて定期やした
で、枯れたらまた
新しい、そう、新しいありがとうって言った新しいお花、それは枯れたんじゃなくてお部屋の悪い気も知ってもらったりとか、ね、まあ、寿命
なんかさ、多分部屋の木が悪いみたいですぐ死んじゃう、
だからそれは頑張ってくれたそう、だから死んじゃったら頑張ったね、ありがとうって言って、でもだんだん長生きする。私のうちのお花はだいたい2週間。
わあすごい。1週間ちょっとくらい。
でしょ、だから私はそういう意味では、まあ、だんだん植物が長生きするようになったなとは思うけど。
お部屋も綺麗に片付いてないとダメですよ、ね。
もちろんです。
そこもちろんであったですね。
ごめんね、ごめんね。特にね、水回り。
水回りだけはね、綺麗にしてるんです
よ。だから
でもベッドルームとかね、ライト、
あとベッドルームもやれることがある。女性はできれば暖色系がいい。あんまり冷たい色で寝ると
色で
やっぱり温度が下がるから、やっぱり女性は暖かくないとダメだから、みんなほらだから温活、
温活してますよ、
冷え性とか、はい、そういう人がだいたい不妊になって問題起こるから、はい、暑くないって
それすごい、夏でほらパートナーはアメリカ人だから体温が違うじゃない、
そうですよ、ね、
クーラーって、うんうん、私真夏なのにこうローブとか着て、
あ、いいですか、
冬のワールとか靴下履いて寝てますよ、
本当は温度を上げてもらったりとか、
もう部屋別にしたくらい
着たそこまでそういったんだけど
愛情がなくなるよね、
うん、ベッドカバーとか真っ赤な、
真っ赤も出ないけど暖色、オレンジとか、あと花柄とか、
うん、
ちょっとこう女性らしい部分も少し、
ネイビーブルーとかですもん、
ブルーは冷える、だから、シングだけじゃなくて、水回りの、だから要するにバスルームとかもできればちょっと差しでもいいから温かい色が入る、きれいにしてもきれいにしてたらいいけど、あとね、物にあんまり役割を当てない、シンプルな方がいいんですよ、それで自分も頑張っちゃう、
無に役割を当てない
与えすぎない
だからですか
すごい、これね、ほらプティさんに話したけど、椅子はどういう役割のもの、
座るもの、
そうです、はい、そうです、だから座るものであって置物じゃない
よね、置いてる
いいのいいの、これは時間短いから、
はい、
本当にあった話だけど、ある女の人は一人暮らしでね、椅子の上にクリーニングをかけて、ずっとかけて、それは重くなったら倒れるよね、倒れた時に病気になる、
やばい、
寒いでしょそれ、ちょっと話
だって、うちのカウチは私の荷物ですごい、
そうだからそれはよく停滞するし、
ベッドルーム、別のベッドルームに、ね、私すごい、
だからダメですよ、
服とか。
ベッドルーム、ベッドは何ですか、やっ
ぱり寝る。
そう、クローゼットではありません
。クローゼットだ。もうだって私もう一つのベッドルームね、物置になってますもん
ね。あのね、断捨離したら多分民活的にはすごいいいと思う。私本当にあった話していいですか。本当にあった話。私一時期日本の、団地で個人セッションすごいしたことがあった。お家に行って個人相談してたんですね。でその時にやっぱ2人目のお子さんと僕のこと悩んでる人で、そのお家に行ったんですよ。
すっごい問題だ。
でね、物がいっぱいあるだけじゃなくて物が重なってた。
重なってる重なってる、うちも、
ダメなもん。だって重なるってことはどうするかって、一番下に欲しいものを取るためには上のものを取って取るわけでしょ。だから人生にも同じことをする。あなたがそのものを A のものを取りたいとしたら、上に乗ってる B のものを取らないと A は取れないでしょ。だから人生でも A はしたいんだけど B を取らないと A になる。それをしてる。だから例えばそのブログの話も、変な話、そういうことをやめたらブログにすぐ入る。
なるほど、もうブログに集中して、ブログを中心とした、
そうそう、障害がないから、
ブログやりたいのに障害があって、
すごいいっぱい作ってる。だからあの風水がそうだから、だから物がパッて取れる人生にすれば、人生の動きも物がすぐできる。
あれ、僕も椅子に物をかけてたタイプなんですよ。で、清美さんにその話してもらって、でそれから家の中に僕絶対椅子にかけないし、パートナーのものも説明してやめてもらったんですよ。そしたら YouTube 動画がそこからすんごいヒットした。今時期がピタって
合ってる。
すんごいヒットしたの。
やだ、どうしよう、今日早く帰ってベッドルームとか物を出さなくて、断捨離断捨離。
あの、慌てなくてもいいです。あの、ね、これですごいみんなね頑張っちゃうんだけど、それは大丈夫。あの意識が大事で、今日から1日15分とか30分とか自分がストレスをかかない時間で継続したらいいです。これはあの片付け師っていう人が言ってたんだけど、21日間継続すると人間っていうのはそれを習慣としてしないと気持ち悪くなるんだって。
あ、
脳でそういう風に、例えば歯磨きみたいに21日間続けたらやらないと気持ち悪くなる。だから必ずするようになるから、私はどっちかというと1日頑張ってやるよりも21日間続けてほしい。
だ10分15分でも、
そう、ターゲティングは時間か容量でどっちでもいいんですけど、はいはい、でも時間だったら15分、うん、容量だったらゴミ袋一つって言って、うん、必ずそれを捨てる。
できそう、できそう。
捨てるってこととどこか別のところに置くっても違いますからね。それだけ言ってあのだから、つい部屋をきれいにして、この部屋きれいになって、この部屋にこっちに移動したらいいじゃんっていう、それが違う。その家はあなたのエネルギーだから、そこに残ってる限りはそれは断捨離できない、捨ててられ、あの片付けられてないから、だから必ず自分からありがとうって言って、もうこれはあなたとの付き合いが終わって、私よく旬って言うんですけど、旬のお付き合いが終わったから、もう本当申し訳ないけど、あのこれまでありがとねって言って感謝して、こんまりさんじゃないけど感謝して捨てれば本当に大丈夫。だってあの宇宙だけじゃなくて地球で見てもすごい、地球って毎年ちゃんと春夏秋冬で断捨離してるでしょ。だって歯は全部落ちて、ね、落葉樹だったら1枚も残さない、すごい断捨離力じゃないですか。それで春になったらまた芽が芽吹いてきて、もうゼロから始めてるわけだから、それだんだん木が太くなって大きくなってるから、人間もできないことないからやって、すっきりした。
そこで大切な話覚えてますよ。
何ですか。
一緒に住んでいるパートナーだから、
うんうん、そうそうそう、
やれとか強制したりとか、
そう、あのね、人間ね、自分がやるときに必ず相手に、ね、強要する癖がある、うんうん、でむしろ自分のあのものよりも相手のものの方がたくさんあるとか、相手のものをたくさん捨てたさせたくなるんです、うんうんうん、これはもうしょうがない、うん、隣の絞りが多いみたいな、うんうん、だからその時はもうちょっとごめんなさいと思って、あの彼には絶対言わないね。で、あの本当にあなたがもっと片付けてたら、何片付けてるのって言われたら、もうなんかちょっとね、たまにはねみたいな、ごめんね大丈夫ぐらい、なんか向こうに私が急に断捨離してごめんなさいぐらい言うぐらいの気持ちで、どうせ絶対しない。そうすると不思議なんだけど、パートナーは必ず捨ててくれる。彼らもシンクロするから断捨離してくれる。でも言われると人間ってやらない。 やんないで、絶対やんないでよって言った方がやるそれはいやいや、それもあのアピールせずに私もやらせていただいてますぐらい、秘密でやるぐらいの方が、これは私ね、本当に昔カレン・キングストンさんという人の片付け、もう世界中で何百カ国で翻訳されて、もう何十本も再販されてるものなんだけど、うん、彼女の中に書いてあるんだけど、本当にそうやると必ずパートナーでやってくれました。だから私自分でやってみたんですよ、まだ旦那さんが生きてた時にね、うん、そしたらね、本当にしてくれた、びっくりした、私え、それをしてなくていいんじゃないか、確かに言うぐらいだから本当だと思って、それからいろんな人に言ってるけど、あのそうか、だから今までちゃんとその気をつける注意事項さえ守っていれば間違ってた人はいない、で絶対いいことがある、
わ
だからでも焦らない方がいい、あのストレスになっちゃうと逆に、うん、あの清美さんにとって大変になっちゃうから、うんうん、そのバランスを考え、塩梅でね、考えてやるといい。だからコンバイさんの祭りは素晴らしいけど結構大変なんですよ、
あれだってあの畳むのできない
ですね、全部で、あといっぺんにやるでしょ、祭りだみたいな、
あでそうです、ね、
人間やっぱり生きてるから仕事もあるしそんな時間もないから、うん、まあバケーションとかでやってもいいけど、うん、でもまあコツコツとやることがまず最初は大事で、
まあ、そうなんですよ、なんかまとまった時間が取れたらやりたいなって、取れないから永遠にできたいんですよ、
そうなの、だからみんなちっちゃいことからコツコツと始めればいつか大きくなるから、絶対毎日本当に1個でもいいの、5個でも捨てるように決めて21時間すごい過ごしたら本当にそれがちゃんと稼働するから、
変わっちゃう、しかも妊娠しちゃう、
すいません、なんかでもさ、こんなあの話でいいのとか言って、もうそろそろ
やめない、これ話しちゃうのいいんじゃないですか、うんうん、
そうでもまあマクロビオティックは基本そういうところが私だから好きでやるとすることもありがたいことだなと思って、
食事だけじゃないんだ、私マクロミ何食べんだろうと思ってましたけど、
だから朝日とともに起きて、まず朝日が沈んだら寝てるような、あの地球のリズムと一緒に、ね、季節とシンクロして生きてれば意外と元気かもしれないだけど現代の人は夜長く起きてるし、あと旅行にも行っていろんなところに行くでしょ、だからもう自分でいっぱい乱してることが山盛りありすぎて、あえて自分で調整しなければ難しい時代になっちゃったんですよ、だから私はもうこれはある種自分でバランスを意識的に取らないと難しくなってきていることだなと思う、昔だったらそんなことしなくてもあの普通に生きてれば何の問題もなくなってきたんです、なかったんですけど、今は本当にいろんなことが情報化だし、まあ、例えば iPhone とかもね、楽しいからつい見ちゃうじゃないですか、でもやっぱり動物的に言ったらこれはあのやっぱ電磁波の問題があったり、あるいは近くをずっと見てるとか同じ姿勢でずっといるとか、そういう問題がアンバランスなのが起きるわけじゃない、だから自分が知ってその自分のバランスとやりたいことのエネルギーと楽しさとすごく 見定めて生きるっていうのが楽しく生きるコツ
だ
と思います、それはマクロビオティックで知ったから感謝して、
わーどうしよう、もういつも満員電車とかもうどれあれあれみんな乗ってこいみたいな、
でもみんな好きだから
でも下ろさない、
そう下り欲しいから、だからみんな背負ってるのいっぱい背負ってるの背負ってるのね、たくさん歩いてると重いし前にも進まないです、だからねサレンダーした方が早いの、人生変えるんだったら手放す方が、これは本当に真理だと思います、
すごいどうしよう、
だからそのね、さっきの重ねてた女性、いや私全部言ったもんね、それ本当申し訳ないけど捨ててください、あの断捨離してください、あとあなたは2人目のお子さん欲しいとおっしゃってるから1人目の方 あの洋服とか全部取ってありますよね、おもちゃとかも取ってありますよ、取ってありますとかね、全部捨ててください、
へーってびっくりしたっけ、
だって生まれた時にそういう子のもの必要じゃないですよ、確かにそうかもしれません、でもあのエネルギーで見るとあなたはそれによって詰まらせてるし、エネルギーが入ってくる場所です、だから気が流れる場所をとどめちゃってるから、新しい子が生まれたらその子のために買えばいいし、その時にちゃんと入ってくるから今やっちゃダメです、だから あなたのご近所でその洋服を喜んであのもらってくれたり、あるいは買い取ってくれる人がいるから、でも全部手放してください、 でも私だって別に鬼じゃないから、これは絶対残したいなっていうのはあると思うから、それは全然いいんですよ。でも3箱残すんじゃなくて3着4着が全然違うでしょって言ったら、そうですよねとか言って納得してくれて、彼女すぐやってくれた。それ以外にもいろいろアドバイスしたんですけど、結局本当に彼女は後から私を友達を通して聞いたんだけど、ちゃんと妊娠した。
うわぁ。
でもね、全部やってくれたのですよ。だから良かったなと思って。
これ今4までありましたけど、すごい何問もあるんですよ。
あるそう。で、あの、本当に、少しずつ、でも今でやって4つやるだけでもすごい変わるから、すごい、まあ5つじゃん、断捨離も入ってるの
ね。
あ、
そう
か、
そうか。
物を捨てるけど。だからそれ半分だ。まあ、10として半分だから、以上です。
あ、5を10なの、もっとあるんじゃないです
か。まあ、もっとあるかもしれないけど、細かく言えば、まあ、10としたとしたらね、半分ぐらい。てかそのぐらい1から今いた5ってすごい大事で、で何もお金がかからないです。
ちょっと待って、おさらいね。1は何でしたっけ。
え、1は何だったっけ。
あ、そうだ、そうだ、自分でお料理する。
女性が
好き。女性
私も忘れてる。
そうですよ。でもこれもし私は妊娠したいから女性エネルギーを整えるべきなんですけど、女性でもいやもう男勝りでいきたいっていう人は、うん、あのですね、
まあちょっとしてもいいけど、でもやりすぎると体がやっぱり女性だから、
びっくりしちゃうんだ。
そう、バランスが崩しちゃって女性の病気になったりするから、だからあんまり過度にはやらない。
なるほど。
やっぱり本来女性は女性のものを食べたりとか、まあ、バランスを見ながらやったりした。
じゃあ1は女性が作ったもの
を食べる。そうだね、女性エネルギーを整える。
2が服装。
服装だった
っけ。だってしたっけ。
そう
スカートだっけ。スカートだったかな。
そうですね。
そうだって3が
髪の毛で、そう髪の毛。そう、女性的なこうエネルギーが落ち
てるね。4が
お花を飾るね。
お花が、
お花を飾る。まあそれはちょっと買うからお金かかっちゃうけど、でも別に高いの買えって
言
って、なんかお花、咲いてるお花、生殖期間を見る。でこれ本当嘘じゃなくて、私フラワーアレンジメントの先生のアシスタントの年の時に、びっくりしたことがあったの。次から次へと妊娠してくるんですよ、ね、なんでお花の生徒さんたちはこんなにも妊娠率が高いんだろうと思って、で私はすごいあのアシスタントの勉強、ティーチャーサーティフィケットを取った勉強するからすっごい観察したんですよ。先生、なんで先生とか次から次へと妊娠するんですかって、あのエリ先生って言うんだけど、ねえ私もわかんないのよ、不思議よね、あははとか言って、すごいのんきな、優しいね、あのすごいあの明るい先生だった。でコース交番になってくると、だんだんお腹大きくなってくる、もう一生懸命ってからそんなにまでして卒業したいんですかぐらいまで頑張って受けてくれくださって、あの卒業されたけど、でも私分かった、その生殖期間見るっていうことだけじゃなくて、あとね、そのアメリカのアレンジメントとフラワーアレンジメントって言って、要するにみんなに見てもらうエネルギーですね。で例えばテーブルアレンジメント365どこからも綺麗にお食事に合わせて入るような、それアレンジメントを勉強するんだけど、そういうクラスやってフラワーアレンジメントやった後に、その先生がいつも、あら今日何作るのって言うわけ、にっこりと、その生徒さん、まあ大体女性が多かったからね。でそれで言うと、とか言って、何ですか、だってこんなに綺麗な、まあ、バラを中心としたフラワーアレンジメント結構先にやるので、本当にバラとカーネーションってすごく綺麗なんですよ。このね、素敵なお花があるのにエレガントな納豆としてね、ご飯じゃちょっと寂しくないって言って、確かにそうだなと思って、でなんかやっぱり素敵なお食事、美味しいものとか、なんかテーブルセットにして、あのご主人のおいしいもの作ってあげたいじゃないとか言って、さらっと言ってるのね、いつも。私これだって思ったんですよ、もう一つ。要するに、そのすごいふわっとしたエネルギーをもらって帰るでしょ。で帰ってる間に思ってるわけが壊れたの。そのために地域人がビューティフォーとか言ってくれるけど、もちろん自分に言ったわけじゃないかもしれないけど言われると嬉しいでしょ、女性って。そのすごくで余るの、ね、女性さんがで、お家に帰ってる、何作ろうかなと思って、でも綺麗なお花だから今日じゃちょっと頑張ろうかなと思っていろいろ作るわけじゃん。で旦那さん使って帰ってくるよね。でまあ駐在国さんとか多かったから、それで帰ってきて、 いつもだったらもうアメリカのなんとかは嫌だとかさ、いろいろもう愚痴を言いそうなところが、見て今日これやってきたのとか言って、美味しいお料理がいつもよりもいっぺん増えてあったら、私がもし男だったら嬉しいよねなんか幸せとか、いつも愚痴言う人が幸せに嬉しそうにして習ったら、それも良かったねって、ちょっと女性的になってどうぞみたいなのがなるじゃない。だから男性もより愛情が高まるし、
それはもう、
そうでしょ、
今日なんか可愛
く見えますねって
なりますよ。
夫婦生活の円満なんでしょ、あるし、それだって私は思ったんですよ。なんか証明はできないけど、でもすごくその先生のやり取りと生徒さんのやり取りがすごくほのぼのとしてて、やっぱりこうふわっとさせてくれる、ふわっとするのって大事なんですよ。だからやっぱ子宮が排卵して、そこベッドだしね、排卵したベッドをきれいにしてあって、で排卵できるように管も詰まってなくてね、排卵をちゃんとできるようにするっていうのは、やっぱりこう割とこうなんていうのか、すっきりしてて、ふわってしてる方ができるんです。ゆるゆるでふわふわって、
ゆるゆるふわですね
でもきついと詰まっちゃうし、
ね、きついから、ね、
きちってなってるとなんかベッドだわーってないんないんだ、絶対そうなんですよ。よくね、あのすごい妊活したけどもう諦めて、もういいやって言って、
そう、
旦那さんとバケーションに行ったり妊娠したっていう話
よく聞くんです。
それはこの今の勉強したら分かるんです。緩んだから、手放したからでしょ。今までこうやって頑張んなきゃ、やんなきゃって、もうすごいもう詰め詰めしてて、ね、キツキツだったのがもういいやって、もう全部サレンダーしちゃってやめちゃったから、あら綺麗になった、じゃあ妊娠できるって言ってね、絶対いいと思う。そしたら
始まった時分かんないかもしれないです
ね、僕気がつかないですよ
え、確かにそういう人何人もあった。だって本当にみんな変わってくれるの、この話すると、あの本当になんかブルーでジムインさんみたいな格好だった女性が真っ白で、それもモフィアみたいな、冬だったんだけどセーターで清美先生とか来てくれて、で彼女の前ひっつめ髪で長かったんだけど、それを切ってボブでふわふわっていうパーマかけてた。だから全然違う感じで、あなたは誰ですかみたいなでも彼女はそのおかげでもうすごい運命変わったし、元気になって、もうすごい幸せになったからよかったなと思って、彼女の中で問題が解決して、うん、
ふわふわふわですよ、
ふわふわふわふわ出さないと。
そうだってやっぱりね、バランスだから、ね、とりあえず妊活したいなら女性性を優位に立たせる必要があるから、
なるほど、
それは。あとマクロビオティックのいいところは、全粒穀物を食べてるっていうのは、あの植物の全粒穀物って、穀物って一番、実が多い、
うん、
だからお米もいっぱい、稲穂にいっぱい、種がいっぱいあるんです、うん、植物の中でも一番進化している植物の、ね、穀物、一粒万倍っていうじゃないですか。だからそれ食べたら、種をいっぱい食べてるわけだから、それは種が食べてるね。だから今 F1 の問題とか結構あるけど、 F1 って知ってます？
F1 ってドラマじ
ゃない、それニトリの旦那さんだったからみたいな。
いや、それ種の話なんだ。
全然もう男性性出ちゃ
う。モンサントってアメリカのね、あの大手の種会社、もともと農薬会社だったりとかいろいろあるんだけど、あの農業業界では種を買ってもらうっていうのがすごく大事なことなんです、会社として。だけど昔から自分たちの植えた収穫した穀物からまたちょっと残しておいて、それをまた植えるっていう、そういうのは普通のサイクルなんだけど、それをやめてね、だから作物に種ができないような品種を作って、で種を買ってもらうっていうのが今してることなのね、
うん、
だから今の野菜っていう日本で、あのオーガニックがないと F1 とかそういう、そういうだから、あの子供ができない種なし植物が、
そうい
う、うだからその不妊っていうか子供は、
うん、種のない、
そう、子供ができない
、精神にね、
そうそう、当たり前じゃん、うん、なんかないものを食べてるから、
うん、多分若い人の
と、もうまあ、一応いろんな、まあ、食品添加物、それもいろいろあるけど、まあ、食も乱れてるし、さっき言った条項全部当てはまることと逆のことしてるでしょ、だって、
うん、
ね、
うわすごい、
出て、だから私に喋らせるとずっと喋ってるから、
ね、いや
もうこれでよくしてるいいのです
か。ありがとうございます。
ありがとうございました。
もうこれあの動画にしたら6ヶ月後ティロリトリとかって言って
あティロリロリンなんだ、でふわふわ出てくる、
出てくる、
誰やなった
いいと思うよ本当に。ぜひなさってください。
わあ、
本当女性は本当お花だから着飾るっていうのをやめてはいけない。
先生あのすみませんね、ご飯がもうすっかり先生
でございます。わあ、ありがとうございました。
じゃあここら辺で、
きよみさん、サーティさん、素敵な対談ありがとうございました。それでは次回は8月に突入、来週もお付き合いよろしくお願いいたします。それでは See you next week。 バイバイ。